もう一度も SRE 第66回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速今日の本題に入りましょう、はい、今日は20章に入ります。
はい、
まあ、前回の振り返りからいきましょう。前回は19章の途中から読み直した感じですね。19章フロントエンドにロードおけるロードバランシングということで、その前の章で DNS のロードバランシングについて学んで、
うん、
前回は IP アドレス、仮想 IP アドレスでのバランシングを話しました、
うん、はい、
その DNS の名前解決が終わってパケットがロードバランサーに入ってきたものをバックエンドにどう流すかみたいなところの、話が具体的に行われてましたね。なんか DSR の話をして、でそれでも足りないって言って、
は
い、で自分たちで、自分たちのネットワークロードバランサーではパケットにエンドユーザーの、IP の情報とかをカプセルの中に入れて、
うん、
でそれをバックエンドに渡して、バックエンドもそれを解釈してみたいな独自のプロトコルでやってるよという話とかも出ました、うん、で今日もねこの話はちょっと出ます、
うん、
はい、という感じで、これで、ロードバランサーまでのバランシングの話ができたんですけれども、
はい、
今日はさらにそこからデータセンター内のロードバランシングについて話す感じですね、うん、なので、超広域というか DNS 名前解決をして、
うん、
でその後にリクエストする先っていうのは前段で話したフロントエンドにあるロードバランサーの話なんですけど、そこからバックエンドに送るときにもう少し工夫があるっていう話をしていて、うん、まあ、今日はそこに着目する感じです。でここ難しい、
そうですよね、
し前回ほど僕テンション高く説明できないかもしれな い,
いなんか前回のテンションは割と今までの中でも高い方です、
うんうん、ちょっとねこの難しさが続くとですね、
はい、
若干元気がなくなってくるっていう、はい、なので今日も、20章に入って図が何個かあるんで、
はい、
本を片手に聞いてもらった方が分かるとは思います、
はい
はい、ただそんなことをしながらポッドキャスト聞いてる方も少なかろうということで頑張って説明しつつやっていこうと思います、はいはい、20章データセンターでのロードバランシング上からいきましょう、
はい
はい、本章ではデータセンター内のロードバランシングに焦点を当てます。特に注目するのは1つのデータセンター内で一連のクエリを分配する処理のアルゴリズムです。本章では処理を行う個々のサーバーにリクエストをルーティングするためのアプリケーションレベルのポリシーを取り上げます、
うん、
はい、低レベルのネットワーキングの原理は本章では取り上げませんと、
はい
はい、で例えばということでデータセンターに到着する一連のクエリがあるとしましょう、
うん、
それらはそのデータセンター自体リモートのデータセンター、あるいはそれらの両方から来るもので、
うん、
データセンターがクエリを処理するために持っているリソースを超えないペースでやってくるものとします、
うん、はい、
はい、なんで A、B、C とか言ってデータセンターがあっても、うん、じゃあ今 A のデータセンターの中の話としましょう、うん、そうすると A からリクエスト来るときもあればとお隣の B っていうデータセンターから来るパターンもいろいろあると、うん、はい、ただそのリクエストっていうのは自分のキャパシティを超えないぐらいで来るものとしてくださいという、うん、これ前提の話ですね、
はい、
はい、でそれらのサービスは均一で交換可能な大量サーバーのプロセスと実装されており、そのプロセスの多くはマシン上で動作していますと、うん、はい、最も小さなサービスはそういったプロセスを最低3つ使って動作しており、
うん、
でここ細かく書いてあるんですが、まあなんかそのプロセスという単位で典型的なサービスは100から1000のプロセスで構成されていますという情報がまあ重要ですかね、うんうん、でこういったプロセス要するに処理をするプロセスというのをバックエンドタスクと呼んでいますと、
はい
はい、で他のタスクはクライアントタスクと言われバックエンドタスクへの接続を保持します、
はい、
なのでロードバランサーから、接続が来てその処理を全部バックエンドタスクバックエンドとして処理するというよりもそこを、そのもらったリクエストを裏側のバックエンドに流すタスクっていうのがあって、それはクライアントタスクとしてまた別であるっていう感じですね、はい、で受信した各クエリに対してクライアントタスクはそのクエリを処理するバックエンドタスクを決定しなければいけません、
はい、
なのでクライアントタスクっていうのが、
はい、
その受け付けたタスクをさらに分解して適切なバックエンドに、
うんうんうん、
分散するって感じです、
ね、はいはいはい、
なので、そうですね、この話をする上では、各サービスでいろんなプロセスを使わなきゃいけないっていうところ から納得感を得る必要があるかなと思います。なんか前回の話だとロードバランサーからリクエストが来て、
はい、
単一のバックエンドサーバーに投げつけりゃあといい感じになると思ってたじゃないですか。
はいはい、そうですね。
それがですよ、今回の話によると一サービス、じゃあ G メールのリクエストどうしましょうね、じゃあメールをくださいみたいなのをリクエストしたとして、はい、じゃあロードバランサーここねっつってサーバー、データセンターにピュンと投げると、
はい、投げると、はい、
そうするとやれログインバックエンドやら、
はい、
やれメールデータとか、
はいはいはい、
あとスパムとか、
はい、
っていうのを判定するようなサービスとかにこう分解して、
はい、
それぞれを処理するところに投げつけなきゃいけない、
うん、はいはいはい、
だからアプリケーションレイヤーのバランシングって言ってるのはそれで、リクエストの内容からどんな処理かを解釈して、
はい、
バックエンドタスクたちに投げつけなきゃいけないです、リクエストをさらに、
うんうんうんうん、
それをクライアントタスクと多分呼んでるんだと思います。
なるほどね、
イメージできますかね。こう L4 層で、うん、そうマシン間でバランシングしてるのと、はい、そこからリクエストの中身見たら1000個ぐらい後ろに投げつけるかとか言って投げつけるやつでこれがフロントエンドタスクって、あ、クライアントタスクってやつですね。
クライアントタスクは忙しいですね。じゃあいっぱい投げつけ、いろんな
ところに
投げつけ
ないといけない。そういっぱい、そうそう、それそのクライアントタスクに行くまでも全19章で言った通りバランシングされてるんですけど、うん、さらにここからバランシングがあると。で、細かくは追求してないんですけど、クライアントは TCP と UDP の組み合わせたプロトコルを使ってバックエンドで通信しますと書いてあります、はい、なのでここも多分独自のプロトコルですかね、うんうん、を使ってると思われます。
はい、
はい、で、注目すべきこととして Google のデータセンターには極めて多様なサービスが収容されており、それらのサービスは本章で述べるポリシーのさまざまな組み合わせを実装していますと。はい、私たちの動作サンプルはすでに述べた通り、直接的にはどのサービスにも当てはまりません。これは一般化されたシナリオであり、多様なサービスで有益であることが分かった手法について述べるためのものです。それらの手法の中には特定のユースケースにおおよそ適用可能なものもありますが、いずれも何年にもわたって Google のエンジニアたちが設計実装してきたものです。はい、とまあなのでいろんな多様なサービスがあって、
はい、
これって言った時に何かに当てはまるもんではないけど、
うん、
まあ、説明のためにそういったものを、提示してるっていう感じですかね。
はい、
はい、で、これらの手法は Google のスタックの多くの部分に適用されています。例えばほとんどの HTTP リクエストは私たちの HTTP リバースプロキシシステム、うん、GFE Google フロントエンドに到達します。
はい、
GFE は19章で説明するアルゴリズムとともに、これらのアルゴリズムを使って処理を受け持つアプリケーションを動作させている個々のプロセスでリクエストをペイロードとメタデータをルーティングします。はい、まずちょっと前回のことを思い出しながら説明すると、
はい、
ロードバランサーがエンドユーザーの IP アドレスとか、
はい、
地理情報とかを IP パケットの情報のを拡張してそこにぶち込むデータとして入れるっていうのがあったじゃないです
か。ありましたね。はい、
それが GFE に飛んでくるわけです。
で、
GFE がそれを解釈することができる HTTP リバースプロキシシステムなんですよね。
はい、
はい、でその情報をもとに、個々のプロセスにその情報とかを投げつけるとかっていうのをやってくれる、
はい、
ってやつですね。
なるほどね。はい、
なんか前回の話と整合してる。はい、で、レスポンスのペイロードを生成するためにこれらは GFE に返され、 GFEからブラウザに返されることになりますということなんで、GFE を経由したリクエストは GFE にまた返ってきて、それらをまた、うん、デフォルトゲートウェイか、まあ、ちょっとデフォルトゲートウェイの話を、ね、前回しなかったらちょっと若干ミスだったんですけど、エンドユーザーに返すときもきちんと、うん、もともと通信してたプロトコルに変換して GFE が返すって感じですね。なので GFE は、はい、投げてバックエンドに投げっぱなしじゃなくて戻りも解釈してきちんと整形して返すっていう感じになります。うん、はい、はい、まあちょっとこの GFE の話は後半にはいけないのでもう次に行っちゃいたいと思います。
はい、
はい、ということで 20.1 理想的なケース、はい、理想的なケースっていうタイトルなんですよね。若干なんかこう、うん、雑な気はしてるんですけれども、はい、何の理想だっていう話なんですけど、これはねバックエンドタスクの負荷を分散する時の理想ケースを言っています。
はい
はい、サービスの負荷は全てのバックエンドに対して完璧に分散させられ、最小の負荷のバックエンドタスクと最大の負荷のバックエンドタスクの CPU 使用率が完全に等しくなります。これが理想的なケースです。
はい、
なんか簡単な話、まあ、5個ぐらいのバックエンドタスクがあったとして、はい、全部 99.9% の使用率だったらいいよねみたいな話ですよね。
うんうん、そういうことですよね。
はい、 最大最小負荷と最大負荷が完全に一致って言ってるんで、
はい、
そうなんか 100% のプロセスと 2% しか使ってないプロセスが同時に存在するのって良くないよねってい
う、うん
であれば 30%30%30%30% って感じで分散負荷分散したい、はい、これはだから負荷分散の理想ケースの話、
はい、
で一つのデータセンターに送信できるトラフィックは最も負荷の高いタスクがそのキャパシティの上限に達するまでですと、
うん、
はい、これを図示したのが 20.1 これはね本見てる方は、悪い例といい例が書かれたグラフみたいなのがあってそれを見ていただくと分かるんですけれども、うんうん、悪い例では1タスクあたりの CPU 使用率にばらつきがあって、
うん、
これは理想的な状態ではないと、
うんうん、
でいい例っていうのは一つ一つのタスクの負荷が非常に似ていて、
うん、
さらにそのタスクの CPU 使用率が上限に近いような状況になっているっていうのを表しています、うんうん、はい、これが理想形ですよねっていう話をしています、うんうん、
はい、
これね、そんなになんかこう SR 本に書かれて若干難しく聞こえるんですけど、全くそんな難しいことじゃなくて、もうタスクが5個あって、
うん、
CPU が5個あったら、
うん、
基本的にそのタスクたち 99%、まあ、できれば 100% 近く分回したいよねって話でせっかく用意してる CPU は無駄にしないでちゃんと稼働できるようにしたいよねっていう話をしてるだけですね、はい、なのであんまり難しくない。でこのあと 20.2 のグラフに出てるのは、それぞれによってでそれぞれのタスクによって使われてないキャパシティがかなりの量に及び無駄になっていますというのが書かれている。ここでは、2つのシナリオにおいて消費されている CPU と無駄になっている CPU のヒストグラムが出てます。悪い例ではタスク、あ、今ねタスク0から4までの5個があるんだけど、はい、タスク0は CPU 完全に使っていると、
うん、いいねと。
でもタスク 1,2,3,4 になるにつれてちょっとずつ無駄になっている CPU、うん、だからあのアイドルになっている CPU が増えていく、はい、
うん、
だから 100%、80%、60%、40%、20% みたいな感じで書かれているのが悪い例、
うんうん、
でいい例っていうのは最初 100% でその後余ってる 10% ぐらい余ってるんだけど、
うんうん、
その後の残りの4つのタスクは同じぐらい無駄になっている状況、
うん、
なので分散ができてますよねっていう話をしていますね、はい、なのでこの無駄の状況っていうのは問題なんですと、
うん、
いうことを言っています。なので、あ、例えばということで、これが示しているのはデータセンター内のロードバランシングがうまく行われなければそのためにどれほどリソースの利用効率が損なわれてしまうのかということです。データセンター内でサービスに1000個の CPU を用意したにもかかわらず700しか使えなくなってしまいますと言っています。なのでバランシングが偏るってことは、うん、もうそのままコストにダイレクトに響くのでめちゃめちゃ重要だよってことだけ理解すればまあいいかなと思います。
うんうんうん、そうですよね、
はい、なのであんまり深く考えず、うん、はい、ちゃんとバランシングせなあかんという話です。でここからその細かい工夫について話していきます、
はい、
不良タスクの特定、フロー制御とレイムダック、
はい、
ということで、はい、クライアントからのリクエストを受け取るバックエンドタスクの決定方法を考える前にまずはバックエンドのプール内の中で健全に動作していないタスクを特定し避けなければいけません、うん、そう、まだこれね、うん、分散の話に入らず、
うん、
ダメなバックエンドは投げちゃダメだからそれどうするっていう質問に回答するっていう
なるほど、
はい、
はい、
先は長いです、はい、なので今日は、
はい、
分散の話に多分入らないんじゃないかな、はい、そんな気がします。はい、
はい、
いきます。あ、入らないですね、ここで終わりですね今日は、
はい、
はい、まず健全でないタスクに対するアプローチ、シンプルなアプローチ、フロー制御。フロー制御って何か聞いたことあります？言葉の意味からも大体分かる。
大体なんか聞いた、一度聞いたことはありますよね。
うん。なんかね、このフロー制御、何行ぐらいだろう？ 30 行ぐらい書かれてるけど、20行ぐらいか。はい、難しくなくて、
うん、
そうですね、あ、やってることは若干難しい時もあるんですけど、その通信の流れ、
うん、
量、通信の量があるじゃないですか。それの、上限とかを操作して流れる量をコントロールしようっていう試みでございます、はい、
うん、
はい、なので、まあそうそう、この説明を聞いておけば一旦わかるかな、
うん、
そうすると頭スッと入っていくと思います、はい、まあ、じゃあ例として、クライアントタスクがバックエンドタスクへの接続ごとに送信したアクティブなリクエスト数を追跡しているものとしましょう。便利、 はい、このアクティブリクエスト数が設定された限度に達したらクライアントはそのバックエンドを健全ではない状態とみなし、それ以上はリクエストを送信しません。素晴らしいですね、うんうんうん、それは過負荷にならないように条件を決めようという話です、うんはい、でバックエンドの場合100というのが妥当な上限ですと言っています。はい、で平均的なケースではリクエストの処理は十分早く終わるので、通常の運用状況下で特定のクライアントからのアクティブなリクエストの数がこの上限に達することはほとんどありません、
うん
はい、なので1秒間に100リクエスト投げてもだいたい1リクエストあたり 0.1 秒ぐらい、まあ、もっとか 0.001 秒ぐらいで終わるんで、
はい、
接続数かな、
うん、
リクエスト数か、アクティブリクエスト数をパッと取った時に、
うん、
10とかだったりするんですよ、
うんうん、
なんていうかこう同時に処理している時間って本当に短いので、はいはい、基本その上限には達さないよって言ってます、うんうん、まずね、
はい
はい、これなんか何となくイメージできると思うんですけど、はい、この形のフロー制御は最もシンプルな形のロードバランスとしても働きます、うんはい、あるバックエンドが各界にないリクエストが積み上げられ始めたらクライアントはそのバックエンドを回避して処理の負荷が組織的に他のバックエンドタスクに広がることになります。だ万が一100になったら他に行くんで、
うんはい、
まあそれはきちんとロードバランスしてるよねっていう話なんですが、
はい、
からだからこれいつものやつですよ、
いつものやつ
普通にやったらこうだよね、でもそれじゃダメなんですよってで後から来るっていう、まあ、今回はそれ、
はいはい
はいはい、残念ながらこの極めてシンプルなアプローチでは過負荷の中でも極端な形でしかバックエンドタスクは保護できず、そういった状況に陥る前にバックエンドは簡単に過負荷に陥ってしまいます、
うんうん、
さっき言った通りその瞬間的に処理するようなものが生徒しているのにそれが100も積まれるってことは、はい、もうそれは1000も積まれるし1万も積まれる、絶対もう処理不可なんですよね、うん、
はいはいはい、
はい、
後ろ側でいっぱいこう投げつけられてる状態みたいな感じです
ね。そうだからそれはちょっと緩めようとかっていうのじゃなくて、そもそもバックエンドに大変大きな問題が起きてる時ぐらいしかそんな状況にならないので、うんうん、なんかこう負荷の分散っていうところだと特定のケースしかなんか対処できない、
はい、
はい、でバックエンドが大量に余剰リソースを抱えてるにもかかわらずクライアントがこの条件に達してしまうこともありますと言っています。なので、まあ、なんかそうですね、処理同時に処理している数だけを見てしまうと、
うん、
なんか片手落ちだよねっていうのが多分ここで言いたい主張ですね。で例えばということで、暇してるのにクライアントの上限に達してしまうっていうケースの例として、
はい
はい、バックエンドの中に極めて長時間にわたって処理が続いているリクエストがあったとしましょうと、
はい
はい、まあ、だから10秒ぐらいずっと処理してるやつがあると、うんうん、で素早くレス、私たちはこのデフォルトの制限が逆効果になり全てのバックエンドタスクが到達不能になりリクエストはクライアント内でブロックされタイムアウトになって失敗する例を見たことがあります、はい、でアクティブリクエストの上限を引き上げればこの状況を避けることはできますが、それでは本当のタスクの状態が健全でなくなってしまっているのか、単にレスポンスが遅くなってしまっているだけなのか判断するという根底の問題を解決することはできませんと、
うん、
言っています、
はい
はい、なのでバックエンドの状態によってその処理が長いのは、うん、正常なのか、
うん、
それとも本当に時間かかってるのかっていうのはよくわからないんですよね、うんうん、なんですが、まあ、とりわけそのリクエストに時間がかかるようなものに当たると、
うん、
このフロー制御っていうアプローチだけじゃ片手落ちになってしまうという感じです。でじゃあ不健全なタスクの特定っていうのがやっぱ重要になってくるじゃないですかと、
うん
はい、不健全かどうかを見ず接続の処理してリクエスト数だけで判断するのだと結構厳しいよねっていうのを今説明したところで、うん、じゃあ不健全なタスクどうやってアプローチするかっていうので出てくるのはレイムダックっていう、
はい、
レイムダックって言葉聞いたことあります？
いやこれ初めて知りました。
いや僕もです。
あそうなんですね。
はい、何でしたっけ、なんか足の悪いアヒル、
そうアヒル死にたい、もう死にそうな
ですよね
状態ってことらしいっていうのを
もうなんか役立たずっていう意味なんですか ねになっちゃったっていうのがレイムダックっていう、
うん、
本来の言葉なんですけど、はい、はい、まあそれを使う、それを共通語として使っているのが今回 20.2.2 で言ってるやつですね。今日はここで終わります。はい、クライアントから見ればバックエンドタスクは以下の3つの状態がありますと、 まず健全、バックエンドタスクは初期化を終えてリクエストを処理している、はい、でも2つ目は接続拒否、バックエンドタスクが応答していない、この状況に陥るのはタスクの起動中やシャットダウン中であったり、あるいはバックエンドが異常な状態にあったりする場合ですと、はい、でレイムダック、バックエンドタスクはポート上でリスニングしており、処理は行うことができるもののクライアントに対して送信を止めるように明示的に要求をしている、このレイムダックが発明ですねっていう話です、
はい
はい、詳しく見ていきましょう。レイムダックの状態になるとタスクはアクティブなクライアントに対してそのことをブロードキャストします。ブロードキャストでもお知らせするんですね、うんうん、そうですね、バックエンドがもう私やりませんみたいな、
うん、
しかしアクティブではないクライアントに関してはどうするでしょう、それを受け付けないクライアントもいるでしょうと、うん、はい、Google の RPC 実装ではアクティブではないクライアントであっても定期的な UDP のヘルスチェックは送信しますと。その結果レイムダックの状態はクライアントの状態がアクティブかどうかに関わらず通常1ないし2回のラウンドトリップで急速に伝播されますと、
うん、
はい、まあ、そんなことをね、鋭い読者は何人いるんだって感じなんですけどちなみにアクティブじゃないクライアントも対応してますよっていう話、
はい、
どやっていうね、
は
い、
どや、
はい、
そう、
はい、
そうね。
でレイムダック状態は半運用中とも言える状態です。タスクをこの状態にできることの主なメリットはクリーンなシャットダウンがシンプルになることによってバックエンドタスクのシャットダウン時に運悪くそのタスクでアクティブだったリクエストにエラーを返さずに済ませられるようになることですと。はい、まあ、ちょっと例が後で出てくるんで、まあ、そこで分かるんですけど、アクティブなリクエストに対してエラーを返さずにバックエンドタスクをシャットダウンできるようになれば関連する全タスクの再起動を必要とするコードのプッシュ、メンテナンス、マシンの障害といったことがやりやすくなります。そういったシャットダウンはおおよそ以下のようなステップを踏むでしょうということで、
はい、
まあ、もうちょっとねこれね課題背景までちゃんと説明しないと伝わらないと思うんで、普通レイムダック状態がない時を想定してください一旦、
はい、
でそうするとじゃあすごい稼働中のマシンがあったとして、
うん、
こいつ止めなきゃいけなかったりするとするじゃないですか、
はい、
なんかメンテとか
で、はい、
って時にバチンと止めると絶対にリクエスト止まるんですよね、
うんうん、
ドーンと処理中のやつは壊れちゃったり、
はい、
急に接続拒否になっちゃったり、
うん、
なんかそう容易に想像つきますよね、
はい、
あれって言って切れちゃったっていう感じになっちゃうんですけど、
うん、
レイムダック状態は、終わります終わりますよとか言いながら緩やかに終わる、閉じるんですよね、うん、なんかグレイスフルシャットダウンとかいう言葉を使う時もあるんですけど、
うん、
はい、なんかそういったものを Google では実装してるよということで、
はい、
およそ以下のようなステップを踏んでシャットダウンをしますっていうので5つのステップが書かれています、
うん、
1個ずついきます。一応ポッドキャスト上でどこまで伝わるかっていう話があるんですが、はい、まずジョブスケジューラーはバックエンドタスクにシグタームシグナルを送ります、
うん、
はい、まあ、ターミネートの頭文字取ってタームかな、
うんうん、
シグタームっていう、そう、あのこれも細かい話なんですが、技術的にシグタームっていうシグナルは基本的に終了をお知らせするシグナルとして有名なものですね、うん、
はい、
はい、ジョブスケジューラーっていうのは終了してくださいと指示を受けた時に動くタスクですかね、
うんうん、
はい、でバックエンドはレイムダック状態に入りクライアントに対して新しいリクエストは他のバックエンドへ送るような要求をします、はい、僕じゃなくて他行ってくださいっていうリク、うん、応答するってことですね。でこの処理はシグタームのハンドラ中で明示的に呼ばれる RPC 実装の中の API 呼び出しを通じて行われます、うん、こんな細かい話聞いてはないんですがめちゃめちゃ実装の中まで書いてくれてるという、
はい
はい、でバックエンドタスクがレイムダック状態に入る前に処理が始まっていた場合、
うん、
はい、だレイムダック宣言する過程で、
うんうん、
まあ、処理中だったやつですね、
はい、
は通常通り処理されます、
うんうん、
普通に終わろうとするとバチンと閉じるんでそいつらはもう問答無用で切るされるんですけど、はい、そいつらはちゃんと処理されるようになりますと。でそうするとどういうことが起きるかっていうとレイムダック状態になる前と後で少しずつタスクが減っていくんですよね、
うんうん、
今処理してるやつはやってくださいと、うん、ただ新しいのは受け付けません、
うんうん、
っていうので、じゃあ100処理してて90、80、50、30っていう感じで、うん、処理が進めば進むほど処理中のタスクは減るような感じ、
うん、
で最終的にゼロになると、
はい、
はい、で、まあ、そこまでにいくつか時間が経過する必要があるんですけど、設定された期間が経過するとバックエンドは正常終了するかジョブスケジューラーによってキルされます、
うん、
は はい、この期間は典型的なリクエストを十分終えられるだけの長さを取ります。この値はサービスによって異なるが10秒から150秒でしょうとにするといいでしょうと書いてある。なのでもう 待ってらんねえってなったら切るするっていう、うん、でも、そうではない限りにおいては終了を待つって感じですね。
なるほど、
はい。でこの戦略を取ることによって潜在的に長い時間かかるかもしれない初期化の手順を処理しているバックグラウンドタスクにもクライアントが接続を確立できるようになります。はい、でバックエンドタスクが接続要求を受け始めるのは処理を行う準備ができた時点になってしまう。普通にやったらバックエンドタスクが接続要求を受け付けるのははいどうぞっていうのは処理を行う準備ができた時点になってしまうので接続のネゴシエーションが不要に遅延されることになりますと。処理が始められるような準備が整ったらバックエンドタスクはクライアントに対してそのことを明示的に知らせますと。うん、ここね非常に細かい話をしていてなんかバックエンドタスクがクライアントタスク、あ、間違えた、いいのか。あ、そうそうそうそう。この戦略、初期化の時も使えるって言っていて、
はい、
なんかこう、そう、バックエンドタスクに投げる時って、2つ処理があって、
はい、
接続をするっていう工程を踏んだ後に、処理をするっていう工程がある、
はい、
うんうん。で、ここで言ってるのは、クライアントタスクと、合ってるよね、クライアント、うん、クライアントタスクとバックエンドタスク、
うん、
そもそも処理する前に接続確立しなきゃいけないじゃんって話、
うんう
ん、なんだけれどもその準備ができているできてないっていう状態を後ろに引き換えた上で接続までできるっていうことは、その準備の状態に関わらず接続が事前に確立できるのでそのコストが事前に払えるよねってことを言ってるんですよね、
うんうんうん、
だから、準備ができてから接続するんじゃなくて準備待ちのリクエストの状態を作れることができるんで準備でき次第すぐ CPU 使えるんですよ。すごい細かい話ですけど、
はいはい
はい、なので便利って言ってます。
さっき言ってたそのちゃんと持ってるリソースをフルに活用したいっていうことですよね。
そうですそうです。なんか本当にわずかな差なんですけど、
ね、はい、
なんかこうそうだ な何で例えるといいんだろう。ものすごい小さい差なんですけどね。なんかじゃあラーメン屋があってラーメン屋がやってないと店入れないじゃないですか、
うん、
でもなんかラーメン作ってないだけで店まで入れるみたいな感じですか、ね、
うん、
そしたらあのラーメンでき次第食えるじゃないですか、
うん、
でもその差なんですよね、うん、その店入るまでのそんなわずかな差なんですけど、
はい、
多分 Google のデータセンターこんな処理が無限にあるんですよ。もう何万何億とあって、うん、
はい、
でサービスの停止終了とかもたくさんある、
うん、
ってなった時にこの生き死にが頻繁に起こる中でこの処理っていうのは無視できなかったんだろうなって
気
がします
。
本来接続を開始するのが早い方がいいって判断になかなかならないというかそこのコストを、
うん、
はなんか結構まあいっかっていう感じ、
まあ、そうですよね、そうだよね、
はい、それだけ接続をキープしてやりたいっていう大規模コンピューティング、うん、大規模インフラっていうのはなかなかそんな多くないような気がするんですけど、
うん、
まあ、Google であればその処理は非常に大規模化してるはずなのでこういった接続をまず確立しておくっていうのいうことだけでメリットが非常に大きいんだと思います、
うん
うん、はい、というわけでなんかこう、うん、レイムダック状態の話をしてると思いきやそのあれですね、レイムダック状態を、作ることによって接続が事前に確立できるメリットを最後ちょろっと書いてあるっていう、うん、ここもこう初心者泣かせの文章かなと思うんですけど、まあ、今日はここまでになります。はい、
いや、なんか大規模なシステムがこう時々メンテナンスって走るじゃないですか、
うん、
メンテナンスに入るときなんかこういう作業をしてたりするんですかね、ちょっとずつちょっとずつ。
そうですね、
うんうん、
はい、
うん、
でなんかこうレイムダックっていう状態、まあ、Google 固有のもの、
はい
かっていうと、まあ、なんか各ソフトウェアでこういった緩やかに終了するっていうのは実装されてたりしてて、そうだな、まあ、完全に一緒ではないんですけれども、例えば、アパッチって知ってます？アパッチウェブサーバー、アパッチ HTTP かサーバーか、
うん、
とかも、普通のシャットダウンとグレースフルシャットダウンっていうのがあって、まあ、グレースフルシャットダウンを実行するとこんな今1から5までのステップのように新規接続が受け付けないけど今処理してるのは待って でそれが全部終わったらアパッチの親プロセスごと全部死ぬっていう。
へ
あります、
ね、なるほど。
で基本もうそれはあの運用してる側としてはやるのはあの基本当たり前なこと、
うんうんうん、
だからこう緩やかに緩やかというか今処理してるものに影響なく閉じれるっていうのは非常にシステム運用する上では重要で、
うん、
なんかそこの基本的なこと割とねこれ Google オリジナルのことというよりは非常に基本的なシャットダウンのプロセスというか処理過程かな、
うんうん、
はい、過程を説明してくれると思うので意外と他でもあの通用する知識かなという気がします。
そこですね、
はい、それをね事細かく説明してくれる。
なるほど、面白い。こうやって細かく書いてもらってることによって他のね先ほど言ってたグレイスフルシャットダウンも同じようなことやってるっていうのはこうイメージしやすくなるんでいいですね。
そうですね、うん、そうなんです。
あれが面白い
し、こんなね工夫で緩やかに止めるとかもできるって感じです。
いやすごい。最初読んだ時なんてこれ緩やかに止めるのがいいんだろうかよく分かんなかったですけど、
うん、いやそうなんですよね、こうバツッといっちゃった時の悪影響みたいなのが明示的に書かれてないので、まあ、そんぐらい知ってるでしょぐらいの感じで書いてると
思うんですけど、うん、まあまあまあもちろんそうなんですよ、
はい、ね、ちょっとそこも今日は補足しつつ、そうなんですよ、アクセスしてる最中にバツッと切られちゃうとクライアントがえってなっちゃうんですよペイロード中に通信が途絶えましたみたいな、ね、よく分かんないエラーが出ちゃう、はい、これであれば大丈夫。
確かにな、24時間動いてるやつで、例えば株取引のシステムとかね。
いやそうです
、取引してる途中にバツッと切られたら
とんでもない
大変、
リトライして、ね、値上がりしてたりしますからね。
そう、
値下がりでもいいですけど、
おお、阿鼻叫喚だよね。
そうなんです、なので処理してるやつ、処理してるプロセスに影響がないような感じで、うんうん、ちょっとずつちょっとずつ確実に終了するっていう工夫は、ね、いろいろされてます。
わかりました、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ今日はここまでとしたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。